最初のループを引き締めて、鎖編みで作り目を一つできた。編み目の大きさを確認してから、二つ目の作り目、三つ目の作り目、四つ、五つ、六、七、八、九、十、十一、十二。これで作り目が十二目。できた。一目、鎖で立ち上げて、根元にかぎ針を差し込んで、細編みを一目、その目にもう一回差し込んで、細編みを二目、隣の鎖を拾って三つ目の細編み、また隣に移って四つ目の細編み、五つ目の細編み、六つ目、七つ目、八つ目、九つ目、十、十一、十二、十三で作り目の最初の鎖まで来た。この作り目にあと一つ細編みを編んで一段目ができた。あなたは作られて50年も経ったくるみ材の肘掛け椅子に腰をかけている。右手には8号のかぎ針、左手からは白い毛糸が床に置かれたカゴの中の毛糸玉へと伸びている。あなたの前にはどっしりとした鋳物の薪ストーブが置かれ、ガラス窓越しにゆったりと揺れるオレンジ色の炎が見える。あなたは安心してくつろぎ満ち足りているように見える。老眼鏡の奥の瞳は穏やかに網目を追い、手の動きもせわしなさはない。あなたは多分手提げカバンを編んでいるのだが、誰のためのものなのかわからない。誰かに編んであげると約束したような気もするが、それが誰なのか忘れてしまった。ひょっとしたら孫娘なのかもしれない。孫は自分の娘の娘だが、今年10歳になったばかりだと思う。それとも、それは去年のことだったろうか。とにかく、孫娘がおばあちゃん、編み物上手ね、と言い、お前にも何か編んであげようか、と言い、うん、編んで、あたし、毛糸の帽子がいいな、と孫娘が言い、そうかい、じゃあ、暖かい毛糸の帽子を編んであげようね、と言い、そのことをあなたは忘れてしまって、今、手提げカバンを編んでいる。孫娘が本当は23で、来月には結婚式を挙げる予定であることも忘れている。孫娘とその母親、つまりあなたの娘が、あなたが結婚式に出られるかどうかで小さないさかいを起こしていることもあなたは知らない。一目鎖を立ち上げて二段目に取りかかる。二段目も細編みで編み進める。 それまでどのくらい編んだろうか。数えきれないくらいたくさん編んだ。マフラー、帽子、カバー、セーター、カーディガン、クッション、シュシュ、エコたわし、コースター、ドアノブカバー、ポーチ、ポシェット、ペンケース。あなたが編み物を始めたのは割合遅くて、もちろん学生時代はクラスメートと一緒にマフラーを編んだりしたこともあったのだが、受験が忙しくなったり課題に追われたりといつしか遠ざかっていた後、結婚し長女を身ごもり仕事を一時中断した時に再会した。3段目も細編みで一周してから4段目から模様編みで進めることにする。可愛い模様にしよう。女の子に気に入ってもらえるように。あなたは、自分もお気に入りの玉編みにしようと思う。中長編み3目を一つの目に編み入れる。中長編み3目の玉編み模様にしよう。4段目の最初を鎖3目で立ち上げたら、まずは未完成の中長編みを一つ編んで、3目目の細編みの頭に引き抜く。未完成の中長編みの二つ目を同じところで引き抜く。未完成の中長編みの三つ目を同じところで引き抜く。そして最後に中長編みの未完成になっているループを一気に引き抜けば、玉編みが一つ完成だ。一つ鎖でつないで、つなぎの中長編みに3目の玉編みに取りかかる。今はそんなことを考えもしないけれど、かつては考えていたことがある。編み物は何かに似ていると。そう、例えばあなたが生涯を捧げようと決意していた音楽。あなたは好きになった同級生のためにラジオを聴きながらマフラーを編んでいた。FM ラジオでその時クラシック音楽の番組が流れていて、クラシックだけれど現代に近い作曲家の音楽が聞こえてきた。トランペットが鋭い高音のメロディーを奏で、あなたは雷に打たれたように編む手をやめた。後で分かったことだけれど、それはストラヴィンスキーのペトリューシカというバレエ組曲で、その時以来あなたは毛糸を編むことから音を編むことに進んだのだった。とても辛くて大変な受験の準備と受験を乗り越えて、あなたは音楽のアカデミーに進み、たくさんの音を編む道に入っていった。そのことを今のあなたはすっかり忘れている。いや、どうだろう、ちょっと待って。今孫娘のためだと思って手提げカバンを編んでいるあなたから鼻歌が聞こえてくる。そのメロディーは聞いたこともないものだけれど、クロマティックなラインを持っている。ひょっとしてそれはあなたが過去にたくさん書いた曲の一つなのだった。それをあなたは今口ずさんでいる。口ずさみながら5段目に取り掛かっている。5段目も中長編み3目の玉編み模様で編み進めていく。5段目、6段目、7段目と4段を中長編み3目の玉編み模様で編み進めた。 ほら、とっても可愛くなってきたわ。これなら私の可愛い娘も気に入ってくれるでしょう。もうすぐ小学校を卒業する私の娘。音楽にはあまり興味がないみたいなのが残念だけれど、体を動かすことは好きみたい。バレエは楽しく通ってくれている。別にバレリーナになってほしいわけじゃないけれど、音楽とともに人生を編んでいってくれると嬉しいわね。7段目が終わり、8段目に取り掛かろうとした時、突然あなたは手を止める。ダメ、やっぱりこれダメ、可愛くない、こんなんじゃ気に入ってもらえない、女の子はこんなものを好きにならない、もっと可愛くしなきゃダメ、これは失敗、やり直し、最初からやり直し、ほどいて最初からやり直し。そしてあなたはそれまで編んだ毛糸を端からどんどんほどいていってしまう。最初のループを引き締めて、鎖編みで作り目を一つできた。編み目の大きさを確認してから二つ目の作り目、三つ目の作り目、四つ、五つ、六、七、八、九、十、十一、十二。これで作り目が十二目できた。一目鎖で立ち上げて細編みを一目、その目にもう一回差し込んで細編みを二目、隣の鎖を拾って三つ目の細編み、また隣に移って四つ目の細編み、五つ目の細編み、六つ目、七つ目、八つ目、九つ目、十一、十二、十三で作り目の最初の鎖まで来た。この作り目にあと一つ細編みを編んで一段目ができた。あなたは作られて50年も経ったくるみ材の肘掛け椅子に腰をかけている。右手には8号のかぎ針、左手からは白い毛糸が床に置かれたカゴの中の毛糸玉へと伸びている。あなたの前にはどっしりとした鋳物の薪ストーブが置かれ、ガラス窓越しにゆったりと揺れるオレンジ色の炎が見える。人生は取り返しがつかない。過ぎてしまった時間には二度と戻れないとよく言われるけれど、あなたはそうは思わない。あなたが編んできたたくさんの編み物や音楽や愛する人や子供たちとの時間や年齢を重ねたその肉体は二度と元には戻らないし、先に進むしかないのだ。その先は肉体の衰えと滅びの時間へとつながっていて、すべてのものは無に返すのだという人がいるけれど、あなたはそのようには考えていない。あなたが今編み物をほどいているように、編んだ先から毛糸をほどいて最初に戻ろうとしているように、あなた自身も今ほどかれつつある。孫娘が本当は23歳であることも、来月には結婚式を挙げることも、手提げカバンではなく帽子を欲しがっていたこともあなたは忘れ、ほどかれていく。自分が何歳であるのかも忘れてしまったし、目の前にあると思っている薪ストーブが本当は単なるガラスのテーブルで、冷たい光を反射しているだけであることも わからなく、ほどかれている。4段目、3段目、2段目と順調にほどいていって、最後の段もほどき始める。手の中の編み物は幅が細くなり、ゆっくりと慎重に毛糸をほどかないと絡まって引っかかってしまいがちになる。最後の段も1目、2目とほどいていき、とうとう鎖編みの作り目だけが残る。たくさんの編み物や音楽や愛する人や子供たちとの時間や年齢を重ねた肉体をほどいてきたあなたは、最後の作り目だけになって、今そこにそうやってくるみ材の肘掛け椅子に腰をかけている。そしてあなたは最後の作り目をほどき始める。1つ、2つ、3つ。